問題解決大全。ビジネスや人生のハードルを乗り越える37のツール。読書ザル、フォレスト出版。本オーディオブックには特典 PDF ファイル、問題解決大全、図版、注釈集がございます。本編再生時になるという音とともに、該当する箇所の図版または注釈をご覧いただくことで、内容をより深くご理解いただけます。前書き。問題解決を学ぶことは、意思の力を学ぶこと。未来を変えるツール。本書は困難や窮状を問題として捉え直し、その対処法や目標へ到達するための手段、方法を発見、実行することで未来を変える方法と知恵を集めた道具箱である。未来を変えるにはアイデアだけでは足りない。新しい考えは確かに我々の思考や物の見方を変え、そのことを通じて行動を変える力を持つ。しかしまた、多くのアイデアは生まれはしたものの、世界に何の影響も与えずにそのまま消えていく。これまでにないアイデアを得るために、自身の内なる制約を外して発想を広げたとしても、実現の前に立ちふさがる制約は自分の外にも、つまり世界の中にも数多く存在するからだ。自分の外にある制約は基本的に我々の自由にならない。そのため全著アイデア大全、フォレスト出版、2017年では、自分の内にある制約を外す方法を探求したが、本書では自分の外にある制約をどのように扱うかについて学ぶ。アイデアを実現し未来を変えるためには、我々自身の外へと向かう必要があるためだ。問題解決はノウハウ以上のもの。本書はアイデア大全とは異なるテーマを扱った書物であるが、その動機づけとスタイルは共通している。本書もまた実用書であると同時に人文書であることを目指している。つまりハウツーを提供するだけでなく、問題解決の歴史を振り返り、その本質を掘り下げ、ルールを作り社会を作る人間という生き物がなぜ問題解決を必要とするのかという問いにも答えるべきだと考える。問題解決の書物が実用を目的とすることは当然である。読者が抱えている問題、直面している困難、脱しようとしている窮状に対して何の効果もないのであれば、問題解決という技術はほとんど価値を持たないだろう。しかしまた、問題解決の技術はノウハウ以上のものである。むしろ既存のノウハウでは歯が立たない状況でこそ、問題解決は要請されると言える。それまで取り組まれたことのない新しい問題や、窮地ではあるが有効な手立てが見つかっていない難問に対して、既存の解決策がないからこそ、これまでにない解決策を発見し実現する問題解決の技術が必要となる。未解決の問題の多くは、解決に何が必要かすらわからぬ問題である。そうした問題に対処するためには、問題解決の技術は特定の問題や分野に限定されず、さまざまなニーズに対応できる汎用性を備える必要がある。もちろん問題解決は汎用的であることを目指しはするものの、決して完全でも万能でもない。それはちょうど図書館と似ている。どれほど巨大な図書館も、その蔵書は有限であり、全ての書物を収蔵することはできない。 しかし個人の蔵書と異なり、誰が来るかわからない図書館では、たとえ有限の蔵書であっても、どのようなニーズにも対応することを目指さなくてはならない。そのため、限られた予算とスペースという制限の下で、できる限り幅広いニーズに応えることができるよう、図書館の蔵書は構築される。しかし問題解決では、図書館のような数による網羅というアプローチが取れない。全知でも全能でもない有限の存在である我々にとって、あらゆる問題を想定し、解決策をあらかじめ用意しておくことは不可能である。方法を生み出す方法。したがって問題解決の汎用性は、図書館とは異なる仕方で追求される。一つのアプローチは、多種多様な問題に適用できる抽象的なアプローチを用いることである。例えば、問題を目標と現状のギャップとして定義することがこれにあたる。この定義は十分に抽象的であるために、特定の分野に限定されず、さまざまな種類の問題に適用できる。そして、この問題の定義に基づいて開発された問題解決法は、その抽象性のおかげで多種多様な問題の解決に用いることができるだろう。この最も知られる問題の定義を与えたハーバート・ A ・サイモンは、問題解決のプロセスを、目標の設定、現状と目標との間の差異の発見、それら特定の差異を減少させるのに適当な、記憶の中にある、もしくは探索によるある道具、または過程の適用という形で進行すると記述する。抽象度の高い説明だが、それゆえに特定の分野やジャンルに縛られない問題解決の技術を考えるのに役立ってくれる。多くの問題解決技法がこのサイモンの定義を受け入れているのが、その例証となるだろう。しかし、相当に抽象度が高いために、カバーできる範囲がそれだけ広いこの定義にも、口述するように当てはまらない問題や問題解決が存在することも確かである。そこで本書では、大善の名にふさわしく、あらゆる問題解決を取り扱えるように、さらにもう一段抽象度の高い別のアプローチを採用した。それは、再帰性を問題解決の本質であると捉え直すことである。再帰とは、数学、言語学、コンピューター科学等で用いられる英語のリカーションと、その派生語の訳に当てられる言葉だが、同じ構造を繰り返し入れ子的に用いることができる性質を指している。再帰は、例えば、有限個の言葉によって無限個ある自然数を構成するのに用いられるが、有限の手段によって無限を扱うところには、どこでもこの再帰が働いている。問題解決の技術が習得可能な有限の手法の集まりに過ぎないのにもかかわらず、この先登場するであろう多種多様で無数の問題に応じる汎用ツールたり得るのは、再帰的に構成されているから。もう少し分かりやすい言葉で言い直せば、方法を生み出す方法であるからである。つまり、新たに出現した問題が既存の方法で対処できないのであれば、これが問題解決が要請される場面である。対処できる方法をその都度作り出せばいい。そのために、問題解決の道具箱には、道具を作る道具を備えておくべきだろう。問題解決の技術が持つべきこの再帰性は、それを必要とする人間の本質、すなわち限界から要請されるものである。我々が全知全能であれば、そもそも問題解決の技術は不要である。しかし、有限の地位に甘んじて未定の未来に挑むことを断念するならば、 問題解決は不可能である。問題解決の技術は、人間が限界ある存在であることを自覚しながら、今の能力を超えた問題から逃げず、立ち向かおうとするところに生まれる。そのため、問題解決の技術は、方法を生み出す方法であることが不可欠なのである。巨人の肩の上で問題を解く。我々が生きる世界には、人間が生み出した創造物が溢れている。建造物や機械のような目に見える物体はもとより、学校教育のような制度、そこで教授される様々な知識、知識を伝達する書物や、それを生み出す印刷などの技術、そして文字や言葉自体も人間が作り出し継承してきたものであり、全てが何らかの問題解決の成果である。つまり我々は過去の問題解決者が作り出した未来に生きている。一つだけ身近な例を挙げよう。ウィリアム・フェルプス・イーノの名を知る人は今日では多くない。その著作を読んだ人となればもっと限られるだろう。しかし、彼が立案した問題解決の成果を知らない人は少ないはずだ。交通安全の父として知られるこの人物は、世界で最も早く交通渋滞が生じたニューヨーク市で生まれ育った。彼は成人し、道路交通に関わる諸問題の解決に取り組んだ。交通信号や一方通行や歩行者のための安全帯などが、彼が提案し実現した問題解決の成果である。重要なのは、イーノが問題解決に成功したことだけではない。彼はそれまで多くの人々が問題として捉えなかった、言い換えれば不都合ではあっても解決すべきものとは受け取られていなかった、交通渋滞や交通事故を改めて問題として捉え直した。イーノ自身に力が足りず、あるいは機会に恵まれず、それら問題のすべてを解決できなかったとしても、その後に続く解決の努力を導くよう課題、アジェンダを設定し、それによって世界を変えたのだ。イーノの名は忘れられても、彼の努力は今も我々の世界の一部となっている。もちろん、こうして今もはっきりとその姿を残している問題解決の成果ばかりではない。ほとんどの問題解決の成果は今では跡形もなく消えてしまっているだろう。しかし、形を失ったとしても継承は消えたわけではない。より優れた問題解決の成果に置き換えられたとしても、後から生まれた問題解決の前提となり、礎となったのである。問題解決の登場を準備したのは、より以前に試みられた問題解決への挑戦なのだ。問題解決の技術が方法を生み出す方法であることは、単に未来の問題に開かれているだけでなく、未来へとその方法を受け渡し、また過去の問題解決を継承するものとして問題に挑むということでもある。これが本書が過去の問題解決から方法と知恵を汲み取ろうとする理由である。幸い、前著アイデア大全と同様、様々な知的栄誉と実践から素材を得ることができた。おかげで問題解決や創造性研究に関わる心理学研究やビジネスの実践はもとより、哲学、宗教、神話、歴史、経済学、人類学、数学、物理学、生物学、看護学、計算機科学、品質管理、文学などに由来する技法を収録することができた。リニアな問題解決とサーキュラーな問題解決。問題解決には、問題を理想と現状のギャップとして捉えるもの以外にも、 問題を一種の悪循環として捉えるものがある。本書では問題解決の手法をリニア、直線的な問題解決とサーキュラー、円環的な問題解決の2つに対別して取り上げた。リニアな問題解決は直線的な因果性を基礎に置く問題解決の総称である。このアプローチでは因果関係を直線的に遡ることができ、究極の原因にたどり着けると想定する。この究極原因を除去したり変化させることができれば、その結果もまた変化し、問題は解決すると考えるのである。これに対してサーキュラーな問題解決は、例えば鶏と卵の関係のように、原因と結果の関係がループしている、因果ループができていることを重視する。この場合、因果関係を遡ろうとしてもぐるぐると巡って究極原因にたどり着かない。したがって究極原因の除去・変化とは別の解決アプローチを取ることになる。リニアな問題解決では、通常問題解決者は問題の外に位置し、問題状況を客観的に見ることができると想定する。また問題解決に必要なリソースは問題状況の外から持ち込まれる。リニアな問題解決は多くのものを問題の外に置くことで、問題解決に必要なことだけに絞り込み、シンプルに考えるアプローチだとも言える。人間の認知能力は限られているから、この単純化は正当化される。これに対してサーキュラーな問題解決においては、問題解決者も問題解決に投入されるリソースも問題を構成する一部として考える。問題解決者は問題を構成する因果ループの一部に組み込まれており、その意味で問題状況に巻き込まれており、問題についての認知もまた因果ループの一部として再生産されており、問題とは独立していない。また問題解決のリソースを含めて問題状況の一環と考える以上、リソース不足を問題解決できないことの言い訳にはできない。なぜリソースが足りないのか、それにはどうすればいいのかまで含めて問題解決を構想することになる。リニアな問題解決の解決アプローチは、目標と現状のギャップを何らかの形で埋めたり、現状を一歩一歩変化させて目標に近づける、より上流の悪原因を取り除いたりと、日常的な思考と理屈づきで理解しやすいものが多い。これに対してサーキュラーな問題解決は、例外や逸脱を強めて因果ループのほころびを広げたり、逆説的な介入で因果ループに揺さぶりをかけたりと、日常的な思考から見るとなぜこれで解決するのか分かりづらいものも少なくない。しかし問題解決を実践する上では両者は切り離せない。どちらも理解した上で用いることができれば、問題解決の幅を広げることになる。個が円周の一部分であるように、リニアな因果関係はサーキュラーな因果関係の一部を切り取ったものである。そのためリニアな問題解決法はサーキュラーな問題解決法の一部として埋め込むことが可能である。リニアな問題解決では、因果の連なりの中でより上流にある原因を変えなくては、より下流にある結果は変わらないと考える。考察する範囲で最も上流にあるのが根本原因であり、これを変えることができればそれより下流にある結果たちすべてに影響を与えることができると想定する。これに対してサーキュラーな問題解決は、因果ループのどこか一部を変えることができれば、その影響はループを通じて全体に行き渡ると考える。例えは悪いが、一箇所の傷口から入った毒が、 血液の循環を通じて全身に回るように全体に影響を与えるのである。ループの中では上流も下流もない。このため介入すべき部分はリニアな問題解決が考えるよりも広く、数多くの中から選ぶことができる。問題を円環的因果性の観点から捉えることができれば、問題のどこか一部を変えるためにリニアな問題解決法を使うこともできる。問題解決を学ぶことは意志の力を学ぶこと。問題解決をできるだけ優しく、また広く定義すれば、自分で定めた目標に向かってうまく行動すること。言い換えれば、何々したいと思うことを実現することだと言える。目標を抱くこと、その実現のために自分の行動を計画し実行することは、また人間の能力であると同時に、人間が人間たるための条件でもある。我々が互いを一人前の人間として扱うのは、互いに責任を問える存在として考えられるとき、すなわち責任主体とみなせるときに限られる。例えば、我々はどれほど賢い犬であっても、その行動を裁判にかけたり罪や責任を問うたりしない。同様に、どれほど処理能力の高いコンピュータであっても、その処理結果が他の機械、例えば他国を攻撃するミサイルに接続されて取り返しのつかない深刻な事態を招いたとしても、攻められたり糾弾されるのは、そのシステムやプログラムを作らせた人間の方である。そして人が責任主体となるのは、その人が自由に自身の意図を抱くことができ、その意図を実現するために行動することができる場合である。この意図の実現を目指す行動を、我々は問題解決と呼ぶ。つまり、人が責任主体であることは、問題解決者であることを前提とする。しかし、お互いを責任主体、イコール問題解決者として取り扱うということは、思った以上に厳しい要求を我々に突きつける。成功した時だけのこのこ出てきて、失敗した場合には逃げ隠れるものを、我々は責任主体とも問題解決者とも呼ばない。問題解決者として扱われるということは、問題解決の成功はもちろん、失敗についても引き受けるよう求められることだ。しかし、我々は問題に関する全てを把握できるわけでも、コントロールできるわけでもない。人間は全知でも全能でもない。失敗の原因には我々には知り得なかったもの、予見できたとしてもどうすることもできなかったものも含まれうる。つまり、問題解決者は問題解決の結果について責任を負うならば、自身の知や力を超えた事柄についても、その帰結を引き受けなくてはならないことになる。予見もコントロールもできなかった事柄と、その帰結についてすら自らの責任として引き受けることは、過大な要求ではある。しかし、人はそうすることで、将来における同種の行動についてのコントロールの可能性を増大させ、自身の自由の範囲を拡張することができる。全知でも全能でもない人が自由でありうるのは、この限りにおいてである。そして、問題解決が自身を拡張する再帰性を備える意義は、ここに存する。言い換えれば、ある時点での失敗を引き受け、未来の自由を拡張する糧とするために、方法を作るための方法としての問題解決の技術は存在する。思えば、失敗は何々したいという意図を、何らかの意思を持たなくては不可能なことだ。これは 苦境や困難を問題として捉え直すためには、何々したいという意思を持つのが不可欠であることと関連する。問題解決は人をその限界に、何々したいことの先にあるできないことや失敗の危険に直面させる。それでもなお進もうとする意思が問題解決を要請する。問題解決を学ぶことは意思の力を学ぶことである。